ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
詩編4編、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌。私を呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかし者を慕い求めるのか。知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてください。恐れをののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り静まれ、義の生贄を捧げ主により頼め。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます、という歌詞です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日もこの箇所から、私たちの心を、霊をどうか励ましてください。私たちの霊の糧をあなたが与えてください。私たち一人一人にあなたが語りかけてくださいますよ。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。はい、それではですね、今日もこの詩編の4編見ていきたいと思うんですけれども、国際連合児童基金、まあ、これ略称でユニセフという団体ですけれども、皆さんもご存知だと思います。たくさんの、まあ、世界中の特に貧しい子どもたちに リーチアウトしている団体ですが、実はこのユニセフがですね、東アフリカのルワンダという国の子どもたちに、リーチアウトするというですね、そんな活動をしていた時の話なんです。ルワンダでは伝染病によってたくさんの子どもたちが毎年、たくさん亡くなっていたわけなんですね。なのでこのユニセフも何かできないかということで策を練っていたんです。特に、まあ、子どもが亡くなる理由として理由の、まあ、一つとしては母親たちが十分な教育を得ていない、なので、まあ、伝染病の知識もない、まあ、その予防もすることができないということが大きな原因だったんですね。なのでまあ、そのユニセフがその現地に行って、そして、まあ、無料で講習会を開いてあげる。講習に来た、お母さんたちには特別に、少し食料とですね、ミルクなどをこう無料でこう配布するというですね、キャンペーンを行おうと思ったんです。そしてユニセフは考えて、じゃあまず母親たちが分かりやすいようにポスターをありとあらゆるところに貼ってみようということで、ポスターのデザインをしたんです。ポスターのデザインとしては子どもたちを守りましょうと、まあ、大きくルワンダ語で書いたんです。でもっと分かりやすいように子どもと、まあ、お母さんを、まあ、背景にしてですね、まあ、大きなことは子どもを守りましょう、そのポスターをたくさんのところに貼ったんです。そのキャンペーンを行ったわけなんです。でしかしこのキャンペーンはなんと残念なことに失敗に終わったんです。たくさんのお母さんたちはその講習会に来なかったんです。なぜだったんだろうか。それを調べたんです。調べてみると理由は簡単だったんです。その理由は何かというと、お母さんたちが文字が読めなかったんです。多くのお母さんたちは教育を受けてませんので文字が読めなかったんです。なんかポスターにお母さんと子供の絵写真がある、ああ綺麗だな、それで撮りすぎちゃったんです。だからこれでね、まあ、そのキャンペーンがね、少し失敗に終わってしまったという話なんですけれども、文字が読めない人に対して文字で伝えるのは ポイントがずれています。で、私たちが聖書を読む時にも、私たちの見方によってはポイントがずれてしまっていて、そしてその聖書の意味さえも私たちに伝わらないということがあるのかもしれません。じゃあ私たちが聖書を読んでいく時のこのポイントは何なのかというと、私たちの神様はどのようなお方なのかと、私たちがその聖書を読んで見ていくことなんです。そして私たちがその御言葉を読んだり、そしてメッセージを聞いた後に、あ、本当に神様は素晴らしいなと思って、帰っていくのが一番、いい読み方のとしてね、ポイントとしてはね、まあ、正しいポイントだと思います。特に今日の箇所はですね、詩編です。この詩編は礼拝の心が書かれています。なので、まあ、神様は素晴らしいと歌っているんです。じゃあ何が素晴らしいのか、なんで素晴らしいと歌っているのか、ね、それを具体的に、知れるのがこの詩編なんですね。で、今日は4編ですけれども、先月の頭は3編を言いました。皆さん3編あのポイント覚えてますか、ね、3編は朝の祈りっていうね、歌だったんです。そしてこの4編はその3編の続きでもあるんです。じゃあ、この特にこの多くの詩編はこの背景が必ずあるんですね。じゃあこの3編と4編の背景は何だったのか、もうもちろん3編、気になった方は知っていますね。イスラエル、まあ、紀元前1000年頃の、まあ、2代目のイスラエルの王様でダビデという王様がいました。そのダビデがある時、自分の息子アブシャロムに命を追われ、王座を追われてしまう。そして彼がエルサレムからアラノに逃げていったという出来事があったんです。そのアラノで書いたのがこの3編と4編です。自分の愛する息子に命を狙われている、周りを見れば息子の下で働く兵隊たちがもう自分の命を狙っている、そんな時に書いたのがこの3編と4編。で、3編は朝の祈りでした。朝の祈りがあれば夜の祈りもあるんです。なのでこれはダビデの夕の祈りと呼ばれている歌なんです。特にですね、なぜ夕の祈りって言われるかというと、今日の8節ですね。8節は平和のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきますと歌ってるんですね。なのでね、私たちはねこれを読んで、そしてね明日明後日と時々寝る前にね読んでみるといいのかもしれませんね。で、今日はこの夕の祈りを前半と後半に分けて学んでいきたいと思います。じゃあまず1つ目、この前半のテーマは何かというと、私たちの神様は私たちを特別に取り扱われるお方だということです。3節で、知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ、私が呼ぶとき主は聞いてくださると歌っているんですね。このまあ、今世界は新型コロナウイルスによってね、もうなんかもう話題が全部ねこう乗っ取られてますけれども、7月1日にね嬉しいニュースがありましたね。ディズニーランドが再開したっていうね。あのね、ディズニーランドってね4ヶ月間休んでたんですよ。これは大きなことですよね。で、ディズニーランド好きな方いらっしゃいますかね。うちの奥さんも好きですし、うちの息子も好きですしね、手を挙げてる人もいますけどね。このディズニーランドの、ね、ファンってすごい世界にたくさんいますし、日本にもいるんです。特にこう7月1日に行きたかった人っていうのはね、まず抽選に、申し込まなければいけなかったんです。それもネットです。ネットで何時に抽選が行われる、その抽選に申し込む。なのでその抽選が殺到して、そのサーバーがダウンしてしまったなんてね、ニュースでも出てました。皆さんこのね、ディズニーランドに今ですよ、1日いるといくらかかると思います？あ、食べ物なしです。まあもちろん乗り物は乗れますけどね。今ね、ワンデーパスポート8200円、なかなかいい値段しますよねでも皆さん現在ね、その払うお金8200円があっても、そのね、まあ特に当日、その再開した当日は入れなかったんです。 ね、なぜかというと抽選に漏れてしまっていたらお金があったって入れなかったんですよ。でも当たった人はどうでしょう、ね、それを持って魔物側に入っていったでしょうね。なんかちょっとした優越感もありそうですしね、私たちと神様は、どうでしょうか。どんな風にして関係を持つことができますか。私たちが何かをしなきゃ関係を持つことができませんか。抽選ですか、アポイントが必要ですか。もちろん何もいらないです、ね、ちょうど私たちガラテヤ人への手紙今学んでます、ね、パウロが何て言ってましたか。あなたたちが何かを守るから神様と関係を持つことができるんじゃないでしょう。何かを守るから神様が奇跡的なことをあなたの人生にしてくれる、そういうわけじゃない。神様はあなたを愛し、あなたを引き寄せ、ね、あなたが心で信じるだけで、神様を心で信じるだけであなたと共に生きることができる、こう繰り返し私たち学んでますけどね。この世界の全ての人に恵みというチケットが渡されているわけですよね。そのチケットには何て書いてあるかというと、パッと見るとね、2000年前にイエス・キリストがあなたの罪の身代わりとなって十字架にかかり、そして3日後によみがえりました。それはあなたが心で信じるとき、神様と永遠の関係を持つことができます。この地上での人生、神様を祝福してくださいます。もしこの地上の人生が終わったとしても、その人生の向こう側に天国という希望があるんです。このチケットを受け入れるときに、この全てが与えられます。そんな素晴らしいチケットが私たちに与えられているということですよね。で、私たちがそのチケットを受け取るときに、今日の箇所では私たちは主の聖徒とされると書いてあるんです。主の民とされる、ね、じゃあ神様はなぜ神様ご自身の民に私たちをするのか、理由があるんです。なぜするかというと、先ほどのことなんですね、特別に扱いたいからです、ね、特に今日の著者であるダビデはこの一節でこう言っています。苦しみの時にゆとりを与えてくださるんだ。神様は私たちが苦しい時にゆとりを与えてくださる。実はこのゆとりという言葉は、この言語だと遊牧民が使う言葉で、広くするっていう意味があるんです。例えば首が何かこう締まっている時に、それを広くする、ね、ゆとりを与える。または家畜がその、まあ、檻の中にいますよね。でその檻をね、もっとじゃあ広くしよう、ね、あっちの牧草も食べられるようにしよう、ゆるくしよう、こういう意味で使われている言葉だったんです。私たちの神様はこのようにして私たちを引き寄せて、そして私たちの人生によってさまざまな場面でゆとりを与えてくださるんです。それは私たちを祝福し、私たちが苦しみの時には解放を与えてくれるんです。そして私たちをもっともっと新しい領域に導いてくださるんです。なぜならその新しい領域には新しい祝福があるからです、ね、ダビデは私たちの神様は私たち一人一人を特別に取り扱って選び取ってくれて、そして私たちに素晴らしい祝福を与えてくださる、こう言ってるんですね。特別に扱ってくださる神様。聖書の、初めの書簡に創世記という、書簡があります。創世記の、13章ではアブラハムの前のアブラムっていう、ね、名前が変えられる前で、アブラムっていう人物が自分の甥のロトとやり取りをしている場面が出てくるんです。この時に、どんな出来事が起こったかというと、アブラムとこのロトのどちらもね、まあ、たくさん の、 このグループで旅をしていたんです。でもこのアブラムの、まあ、家畜の牧者、まあ、アブラムとかね、こうじゃあ家畜を、ね、こうまとめといてね、あ、分かりましたって言ってた牧者とロトの家畜の牧者がちょっと問題あったんです。勝っちゃった、ね、なのでアブラムはどうしようと思ったんです。一緒にもうこれは旅をできないかもしれない。ダーヒロトを呼んでこう言ったんです。なるほど、ちょっともう私たち一緒に旅をできないかもしれない、あなたがね、もしちょっと右に行くって言ったら私たちは左に行こう、 これから別々の道を歩んでいこう、このことに提案したんです。で、あ、わかりました、アブラムさん、じゃあお前はどっちに行きたい。でロトは、はい、そうですね、右と左を見渡したんです。うん、アブラムさん、私はこちらに行っていいですか。で、そして彼は豊かな地を選び、そこに進んでいたんです。そこはどんな土地と呼ばれていたかというと、ソドムとゴモラって町だったんです。その後にたくさんの罪のゆえに神様によって滅ぼされてしまった町、まあ、もちろんロトはそれに助かるんですけどね。アブラムは違う方に行ったんです。でもここで考えてみたいのが、アブラムとロトはどちらの方が年上ですか。アブラムの方が年上だったんです。当時男性主体、年功序列の文化です。そうだったらアブラムが、いやロト、私は年上だ、ね、だから私が選ぶ逆の方にあなた行きなさいって言ってもよかったんです。じゃあなんでアブラムがこう言ったかっていうと、アブラムは神様が導いてくださる道であれば、そこには必ず祝福があると信じていたんです。だからロトにお前が選んでいいとこう言ったんです。そのように神様を信頼したアブラムはどうなりましたか。その道に進んでいき、名前がアブラムからアブラハムに、ね、入れ歯させられて、アブラハムになってね。それでそれ以降、そのアブラハムの子孫、そしてその現在のイスラエルという地が大いに祝福されていったんです。神様を選んだアブラムを神様は特別に扱ってくれたんです。多くの祝福を与えてくれたんです。これが今日の箇所の特別に扱ってくださるという意味です。もし私たちが確かに右左ある、さあどうしよう、この時に神様あなたの導く道に進ませてください、こう神様に心から祈り求め、神様の道を歩んでいく時に、必ず神様は私たちを特別に取り扱ってくれるということですね。これがまずポイントの一つです。今日のポイントの二つ目、それは後半ですけれども、神様は私たちに何にも勝る喜びを与えてくださるということです。今日の7節で、あなたは私の心に喜びをくださいました、それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っていますと言っているんです。ダビデは神がくださる喜びというのは目に見える何よりも勝っている、まさに素晴らしいものだとこう言っています。皆さん、ちょっと国語ですけれども、楽しいと喜び、まあ、楽しむと喜ぶっていうのはどう違いますか、ね、楽しい、または喜ぶ、喜びって、ね、どう違うでしょうね。おそらく楽しいとか楽しむっていうのは、何かをして楽しいって思うことじゃないかなと思うんです。例えばスポーツを楽しむって言いますよね。スポーツを喜ぶとは言わないんですよね。何かして何かを行った時に、ね、それで楽しい、楽しむってことだと思います。じゃあ喜びって何か、ね、喜びっていうのは何かね、内側からこう湧いて出てくるもんじゃないかなって思うんです。最近ね、このね、喜びをね、たくさん見せてくれる人います。うちの次男、いつもね、あのね、喜んでるか悲しんでるか、もう一発で、うちはあのいつも2階で主任主催があって仕事してるんですけど、階段降りてくるとね、タッっていう人がいるんでしたら、ダーッって言うんですよ。あれ楽しんでないと思います。あれ喜んでると思います。ね、まあすごい可愛いんですけどね。いつもね、パパやママに会いたいってこう思ってたらね、そこでこう喜ぶ、会った時に喜びがパッとこう出るんじゃないかなって思うんです。まあ、喜びっていうのはね、何か心が満たされた時に湧いてくるもんじゃないかなと思います。こんな記事を見つけたんです。私たちの周りには喜び泥棒っていうのがいるんですって、ね、どんな泥棒かっていう、まずはね、状況です。 状況によって盗まれてしまう。状況が盗んでいく思ってもいなかった状況が目の前に広がると喜びを失ってしまう。なんでこんなことがね。または人間関係、うまくいってると思ってたのにその人間関係が崩れると喜びが失われる。また持ち物、ね、持っているものを失う。また欲しかったものが得られなかったりするとその喜びが失われてしまう。また時々重い患いが私たちの喜びを奪っていく。これがね、喜びの魔法って言われてるんですって。状況や人間関係、また物、また重い患いです。で、私たちの神様はこの喜びをくださる方なんです、ね、ということはこの喜び泥棒の逆のことを私たちにしてくださるんです、ね、例えば私たちの目の前に広がる状況を良い方に進めてください。そして私たちにその最善を与えてくださいね、第2コリントの1章の10節、今日はそこに、ね、書いておきました。後で読んでおいてください。また人間関係も祝福してください。何かがあった時に私たちがね、この愛と許しでその関係を修復することができる。また何か必要があればもちろんそれも補ってください、ね、マタイの6章のことですよね、読んでおいてください。そして思い患いでさえそのすべてを受け止めてください。解決に導いてください。そして私たちを守ってくださいということですね。で、そうやって私たちを喜びで満たしてくれるんです。そしてその喜びはね、誰も奪うことができないとこうイエス・キリストは言ったんです。ヨハネの16章の22節で、あなた方の心は喜びに満たされます。もちろんこれは天国への約束の喜びなんですけれども、そしてその喜びをあなた方から奪い去る者はいません。もちろん天国の約束以外にも神様が与えてくださる喜びを誰も奪うことはできないとイエスも言ったんです。そして神様によって与えられた喜びが私たちの人生の力になる、こう言っています。エレミアの8章の10節で、主を喜ぶことはあなた方の力です、ね、神様がくださる喜び、それは私たちの心に蓄えること、誰も奪い去ることはできない。そしてこの喜びによって私たちは励まされ力が与えられるということですね。つまり人生の原動力になっていくということです。ダビデは神様は私たちを選び引き寄せて私たちの力である、その喜びをいつも私たちの内から湧き立たせてくださるんだ、ね、それはこの世のものよりも何よりも良さ、それがあるからこそ私は夜安らかに眠ることができるとこう言っているんですね。今日は最後に一人の、偉大な方を紹介したいと思います。アメリカ26代目大統領のセオドア・ルーズベルトという方です。もちろん皆さんね、聞いたことがあるし知ってらっしゃる方もいると思うんですけれども、実はこのセオドア・ルーズベルトはアメリカの史上最年少の大統領と言われています。アメリカ26代目大統領ですけれども、25代目の大統領はマッキンリーという方です。でこの方は暗殺されてしまうんです。で急遽ですね、副大統領だったこのルーズベルトが、大統領に、なったんです。なのでこの最年少の大統領になったわけですね。このルーズベルトは後に日露戦争の停戦の仲介にも携わっています。なのでアメリカ人で初めてノーベル賞を受賞した素晴らしい方として知られています。このルーズベルトの生い立ちはですね、幼少期は裕福なクリスチャンの家庭に育ったんです。でハーバード大学を卒業した後にニューヨーク州議会の議員として活躍します。そして22歳の時に結婚します。で、ルーズベルトはですね、まあ、何よりもこの聖書の言葉を大切にしていたということが分かる言葉を残しています。こんな言葉です。 聖書に精通することは大学教育に勝る価値がある。本当に熱心なクリスチャンだったんです。そしてもちろんハーバード大学に行き、議会の議員も務めた。で結婚した。本当に順風満帆のような人生を歩んでいたわけですけれども、これ以降に立て続けに試練や困難が訪れるんです。彼が出張中のある時です。奥さんにですね、女の子を雇っていたんですけど、女の子を出産したという電報が届いたんです。でもそのすぐ後に違う電報が届くんです。奥さんは危篤状態であるということだったんです。で彼は急いで家に帰ったんです。けれども22歳という若さで奥さんは天国に行ってしまう。その原因はですね、出産の時には腎臓に疾患があったためと言われていたそうです。そしてなんとその同じ日の未明にですね、お母さんも48歳という若さで亡くなってしまうという出来事が起こったんです。なんと同じ日に自分が大切にしていた女性の2人が亡くなってしまうということが彼の人生に降りかかったんです。ルーズベルトは絶望と悲しみのどん底に追いやられたですね。で彼の日記にはこう書かれているんです。私の人生から光が永久に消えてしまったと記しているんです。彼は自分の心を癒そうと思って田舎に行って、そして親戚にこの娘を預けて一人で農作業をしながらね、心を癒していたと言われています。そんな時に彼が助けを求めたのは誰かというと、もちろん彼を救った神様だったんです。神様、なんでこんなことが私の人生に起こったんでしょう、私はこれからどうすればいいでしょうか。その時に神様はいつも彼に語られたんです。ある聖書の箇所を通して語られたんです。それは今日私たちがね、3秒4曲歌いましたけれども、その最後の曲でもにの元になっている言葉です。有名な、言葉、ヨシュア記の1章の9節ですね。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところをどこにでもあなたと共にあるからである。ルーズベルトはいつも苦しい時に神様どうしたらいいですか、そう叫ぶといつもこの言葉が心に浮かんだんです。そしてこの言葉が心にやってくると、何か心に火が灯る、灯火がね灯って、そして不思議と平安とね、そして喜びさえ湧いてきたと言われているんです。でルーズベルトはその、農家で、ね、農作業をしてから、2年後にはですね、ニューヨークに戻って再婚をします。そして、ニューヨーク市の警察部長として活躍し、警察組織に、ね、をね、当時腐敗していた警察組織を正すことに成功します。そして、当時ハリソン大統領の指名によりアメリカ行政委員会の委員、そして後にニューヨーク州知事を務め、そして最終的にアメリカ合衆国のトップも務めたんです。その節目でこのルーズベルトが悩んだ時、苦しい時に問いましたのはこの神様の言葉です。彼が本当に、経験したことは苦しいことでしたし、悲しいことでした。でもいつも神様の御言葉が彼を支えたんですね。そしていつもそのルーズベルトの心に灯火を与えてくれたんです。そしてそれが力となり、彼は大きく、力強く歩んでいったということです。神様はこの私たちのことを日々励ましたいと思っておられます。そしてね、いつも私たちを特別に祝福したいと思っていらっしゃるんです。この特別の祝福を私たちが受け取らないわけがありませんね。 どうか私たちも神様と共に歩み、神様に目を向け、そしてね、特別に扱ってくださるこの神様に期待したいと思うんです。何かあれば神様からの励ましを求めていきましょう。では一言お願いします。愛する天のお父様、あなたご自身がいつも私たちを導き祝福してくださり感謝します。そして私たちが悲しみの時にも苦しい時にも、あなたが私たちを支え導いてくださることを感謝します。神様、どうかこの場所にいる全ての人、そしてネットを通してメッセージを聞いている一人一人をあなたが大いに祝福してください。そしていつもあなたの言葉にとどまり、そしてあなたからの導きを受けることができますように。あなたに期待します。イエスキリストの御名を通して祈ります。しばらくの間それぞれで